で次ですね、痩せたけどリバウンドしてしまう問題。痩せたけどリバウンドしてしまう問題は、これは3つポイントがあります。痩せたけれどもリバウンドしちゃった、1回体重は減ったけれどもリバウンドしてしまったのはなぜかっていうことですね。一つは飢餓反応っていうのを無視している。飢餓反応っていうのを無視している。人の体っていうのは飢餓対応型の体を持ってます。完全に飢餓対応型の体ですね。食べ物があんまりなくても生きていけるようなシステムっていうのを持ってるんですけども、まあ、その一つが脂肪細胞だったり、今お話をしている飢餓反応だったりっていうのがあるんですけども、飢餓対応型なんですよね。痩せたいなんていうのは体は思ってないですよ。痩せるっていう行為は、脂肪を減らすっていう行為はですね、エネルギーを減らしていくってことじゃないですか。体にとってエネルギーを減らしていくことというのはあまり好ましくないんですよね。なんでかっていうと、エネルギーないと動かないじゃないですか。動けないですよね。動けない、エネルギーがないっていうことは、究極いくとエネルギーゼロになるとどうなりますか。人の体っていうのはもう機能しなくなりますよね。エネルギーがゼロになるのっていうのは、体にとってはとても怖いことなんですよね。不安なこと、怖いこと。体は痩せたいなんていうのはこれっぽっちも思ってないです。でむしろ脂肪を大切にと思ってます。だってそれがエネルギー源となって動けるわけですから、そのエネルギーがなくなっていったら死んじゃいますよね。体はなくなっちゃうじゃないですか。それはとても怖いので、何としてもそのエネルギーっていうのを温存しようとするんですよ。脂肪をとても大切に考えてます。なので脂肪が減っていくとですね、ダイエットをするということで食事制限とかをして極端にこう脂肪を減らしていくと、何としてもその失った脂肪を取り戻そうと体っていうのは働きます。それがどういう形で起こるかというと、食事制限とかをして体重を減らしていく、無理に体重を落とすと、そうなるとリバウンドっていうのが待ってますよね。急激に体重を落とすとリバウンドというのが起きると。リバウンドが起きるっていうのはこれのことです。飢餓反応です。自然なことです。人の体にとってはこれが起こるっていうのが、そもそもそういうものだというのが分かっていれば対策も練れるんですけども、この飢餓反応っていうのがある飢餓対応型の体でこういう反応が起こるっていうことを分かってないと、どうしてもやっぱり無理な方法に走っちゃうわけですよね。極端な食事制限で1ヶ月で5キロとか10キロ痩せたとかっていうのは、結果は派手ですけども、体にとってはとてもまずい状況になっているので、まずい状況っていうのはリバウンドが待ってますからね。経験したことある場合は分かると思うんですけども、極端に落とすとリバウンドしますから、必ず跳ね返ってきますからね。それは体の仕組み上しょうがないんですよ。それはだって生きることを最優先しますからね。人の体っていうのは生きるとか死ぬっていうことに関して極端に反応しますので、生命の危機を感じることになると、感じることがあると極端に反応するってことですね。だから食事制限とかをすると、何としても失った脂肪を取り戻すように働くっていうことです。それがリバウンドとして起こってくるわけですね。リバウンドというのは必然なんです。生きるために必要なシステムなので、それを人類は約650万という長い年月をかけて培ってきたわけですよ。生きるために必要な力っていうの。でもそれ現代ではそれがダイエットにとってはあんまり良くないということになってますよね。そのリバウンドする能力っていうのが。飽食の時代、食べ物がこんなにたくさんある時代っていうのは、ここ数十年のことですからね。何百万年という長い間は飢餓対応型、飢餓のに対抗する体を作ってきたわけですよ。で、体のシステムと現代の状況っていうのがあんまりマッチしてないってことですね。体は飢餓対応型の体を持っているのに、食べ物がたくさんある時代に生きてるっていうことです。 じゃあそんなリバウンドする能力があるんだったらダイエットできないじゃんと思うかもしれないですけども、まあ、方法はありますね。そんな中でもダイエットをしていく方法っていうのはあるので、まあ、一つ考えたいのは痩せたけどもリバウンドしちゃったっていう時はこの飢餓反応っていうのを無視したダイエットをしてるんじゃないかというのを一つ視点として持ちたいっていうことですね。で、痩せたけどもリバウンドしてしまう問題の二つ目はスタイル固有意識というのを変えてない。リバウンドしちゃったっていう時はスタイル固有意識というのを変えてないっていうことですね。これも考えたいですね。人の体には体重体型っていうのを一定に保つ設定ポイントっていうのがあるんですよ。そのことをスタイル固有意識と言ってるんですけども、例えば体重が55キロの人だったら55に設定されている場合は私の体重は55キロっていうふうに設定されていたら何をしても大体そこら辺に落ち着くようになってるんですね。ちょっと増えても55に戻るし、その設定ポイントが55に設定されていたらちょっと増えても55になるしちょっと減っても55に戻るんですよね。こういう設定ポイントっていうのがあります。まあ、これはエアコンの設定ポイントのようなものですよ。例えばじゃあ室温が寒くてですね、じゃあ暖房をつけようと思った時にじゃあ26度に設定してスイッチを入れます。そうすると寒い部屋の中が26度になるようにエアコンって動きますよね。26度に設定していたらで26度になったら26度に設定してるわけですから止まりますよね。まあ、そんな感じです。設定ポイントにピタッと止まるようにそう動くっていうことですね。そういう設定ポイントっていうのがあるので、それを変えない限りは何やっても戻ります。体の設定ポイントが例えば私の体は55キロっていうふうに設定されていたら何をしてもそこに戻っちゃうんですよ。その設定ポイントのことをスタイル固有意識と言ってます。ですね、ちょっとイメージをしてもらいたいんですけども、今長期間自分が体験してる体重、長い間体験してる体重っていうのがあるじゃないですか。自分が長い期間、私はだいたいこれくらいっていう体重ありますよね。最近でいいですよ、ここ近年私の体重はだいたいこれくらいっていうのがあると思うんですよ。その近年長い間体験してる体重というのを頭に思い浮かべてもらってもいいですか。今だいたいこれくらいっていう思い浮かべました。思い浮かんだっていうことは今頭に思い浮かんだ体重というのは長い間体験している可能性が高いですね。で、その今頭に思い浮かんだ体重が今の自分の設定ポイントとして設定されています。私は何キロと変えたかったら今この頭に思い浮かべたもの数値を変える必要があるんですね。ここをコントロールする必要があるんですよ。設定ポイントを変えない限りは何やってもそこに戻ります。で、その設定ポイントスタイル固有意識というのを変える方法があるので、痩せてもリバウンドしちゃったっていう時はそこを変えていきたいですね。今日は具体的な方法っていうのはお伝えしてないですけれども、方向性としてはリバウンドしちゃうっていうことは何が原因なのかというのを知るために今お話をしているので、まあ一つが飢餓反応を無視したダイエットをしてるんじゃないかっていうことで、二つ目がその設定ポイントですね、スタイル保有意識っていうのを変えてないんじゃないかっていうところを見たいっていうことですね。どういうところをチェックしていけばいいかっていう話を今日はしてます。で、3つ目ですね、リバウンドしちゃった問題、リバウンドしちゃう問題は3つ目、 体とのコミュニケーション不足です。体とのコミュニケーション不足です。圧倒的なコミュニケーション不足ですね。先ほど意識と体というのは別と言いましたけれども、ちゃんと体とコミュニケーションを取ってますか？日々体と対話しながら、自分が今日食べたいものとか、あるいは食べたくないものとか、そういうものっていうのは相談しながら決めてますかね？もしそれが、ちょっとそれはできてないなっていう場合はコミュニケーション不足ですね。仲良くならないと、体と体を変えていこうと思ったら、ダメですよ、お腹のお肉とかつまんで、このお肉があるからとか、足が太いからとか、なんでこんな太いのとか言ってたら、絶対体は反応してくれないので、余計拗ねますからね。体っていうのは、喋れないですけども、生きてますから。生きてますよ。まあ、それはわかると思いますけども。口聞けないですけれども、いろんなこと考えたりしてるので、だって勝手に動いてるわけじゃないですか、内臓とか。各自内臓がいろいろ考えて勝手にやってるんですよね。だから言葉とかも聞いてますよ。もう当然考えてることも。こちらが意識で考えてることを、言葉で言ったことを全部伝わってますからね。だからこのお腹のお肉がとかって言ったら体は悲しむわけですよ。なんでそんなこと言うのと。一生懸命頑張ってるのに。一生懸命頑張ってる体に対してそんなことを言ったらかわいそうじゃないですか。まあ、それもあるし、ちゃんとコミュニケーションを取りたいですね。コミュニケーションを取るっていうのは何を言ってるかというと、自分の体に合う食べ物、合わない食べ物っていうのを考えながら食べていくっていうことです。そういうのを一個一個観察しながら、これは私の体はこれを食べると元気になるとか、私の体はこれを食べると眠くなっちゃうとか、私の体はこれを食べるとイライラするとか、これを食べると攻撃的になるとか、これを食べると気分が良くなるとか、気分が上がるとか、そういうのを一個一個丁寧に探っていくんですよね。対話をする、会話をするっていうことは、具体的にはそういうことです。やり方としては記録をつけるとかですね、食事日記を書いて、一日の終わりにですよ、食事日記をバーって今日食べたものを書くじゃないですか。で、今日は気分が良かったとか、これを食べた後眠くなっちゃったとか、一言ワンセンテンス書いておけば、食べ物と体の関係性っていうのが見えてきますよね。それは自分にとってのってことですよ。栄養の本に書いてあることは、まあ、ガイドラインにするとはしても、栄養の本に書いてあることよりも自分の体で試して見た結果の方が大事じゃないですか。だって自分の体なわけですから。人によって食べたものの反応っていうのは変わるわけですよね。アレルギーっていうのが人によってあるように、異なるように、食べたものによっての変化っていうのは人それぞれ変わってくるので、でその変化っていうのを事細かく記録していけば、自分にとって元気が出る食べ物とか眠くなっちゃう食べ物とかっていうのは分かるので、元気が出る食べ物のことをパワーフードと言ってるんですけども、逆に元気がなくなっちゃうのはデッドフードですね。パワーフードとデッドフードっていうのが見極められるようになると、体質改善っていうのはとても楽になってきます。で、なんでそれがリバウンドと関係するのかというと、自分の体に合ってないものを入れ続けていたら、体っていうのは変わっていかないので、体が良くなるようなものを入れていかないとっていう意味ですよ。例えば代謝が良くなるとか、掃除が進むとか、自分にとってこの食べ物は元気になるとか、なんかシュッとしてくるとかですね。食べ物によって体って変わってくるので、素材ですから食べ物っていうのは。体が嫌がるものとか、そういうものを入れてないですかっていうことですね。いや、それは入れてほしくないよというものを食べちゃうと、まあ、リバウンドが起きることもありますよね。それはスイーツとかこってりした油物とか、ああいうのっていうのはストレスがたまると食べたくなっちゃうじゃないですか。スイーツとかこってりした油っぽいものとかっていうのは、でもそれが果たして体との相談の上で決めてるのかどうかっていうことですよね。まあ、これは段階がありますけども、自分にとって必要なものを見極めるとか、そこから始まっていって、今の私の体には何が合うかなっていうのを見極める段階もありますけども、 まあ、とにかく対話不足だとそもそも何を選んだらいいかっていうのが見えてこないので、じゃあもし自分の体とのコミュニケーションっていうのが不足していると思う場合はコミュニケーションを増やしていった方がいいですね。コミュニケーションを増やすっていうのは具体的には今言った話です。食事日記を書いて自分の体に合うもの合わないものっていうのを記録していくとか、あとは食べるたびに本当にこれ食べたいと聞くとかですね、本当に今このスイーツとかっていうのを体に聞くわけですよ。なんか癖で食べてない、イライラして衝動で食べてない、本当に体が求めているものを食べてると。というか今スイーツ食べるよりも野菜食べた方が逆にリラックスできるんじゃないとか、まあ、そういうことを一個一個考えながら食べていくってことですね。まあ一言で言うと体の声に耳を傾けるっていうことです。自分の体の調子が整う食べ物っていうのが分かれば体が整うわけですから、リバウンドっていうのも起きにくくなります。瞬間的な何かに頼らなくて済むからっていう意味ですよ。無理な食事制限とかではなくて、体を整えるような自分の体が整うような食べ物っていうのをセレクトできるようになればリバウンドっていうのも起きにくくなりますよね。だって食べ物によって体っていうのは変化していくわけですから、そういうのを察知するためにも体とのコミュニケーションっていうのを綿密に取っていくといいと思います。これが痩せたけどリバウンドしてしまう問題の3つ目ですね。今回はダイエット解体新書ということで、ダイエットの問題点というのを細かく分けて説明していきました。でなんでこういう話をしたかというと、痩せないんですとかダイエットがうまくいかないと言ってる時に、その問題っていうのをざっくりとですね、ざっくりと大まかな感じで捉えてないですかっていうのを考えたいわけですよ。ざっくりとした感じだとなんで良くないかっていうと、戦略が立てられない、つまり何をしていいか分かんないっていう状況になっちゃうんですね。一体私は何をしたらいいんだろう、何をすれば痩せるんだろうっていう状況になっちゃうので、それを解決するためにまずは問題点、論点っていうのを明確にすることが大事なので、何が問題になってるのかなっていうのを今日は細かくお話をしてきました。問題点ですね、ここが問題点ですよっていうのを各項目、時間軸で説明をしていきました。痩せたいけど行動できない問題、まあ、これは主に心の問題ということで綾子先生が話をしました。で、ダイエットしてるのに痩せない問題、一つがやり方が合ってないからですね。で、二つ目が太る習慣をやめてないから。で、三つ目が代謝を良くするような体作りができていないから。で、四つ目がストレス対策ができていないから。で、五つ目、体が乾いてるからですね。で、三番目の痩せたけれどもリバウンドしてしまう問題というのは、一つは飢餓反応というのを無視した方法をやっているから。で、二つ目がスタイル保有意識、設定ポイントっていうのを変えていないから。で、三つ目が体とのコミュニケーション不足ですね。こういうふうに分類をすると、じゃあ何をすればいいかっていうのが、この次のステップとして見えてくると思いますので、まずは問題点というのを明確にするためにこういうお話というのをさせていただきました。今日お話をした中で気になる言葉とか、これはどういうことだろうと思った部分があると思うので、それを次のステップの自分がこういうことを学んでいこうという素材にしていただけるといいんじゃないかなと思います。全体像、方向性の話ですね。ダイエットの全体像というのをお話しさせていただきました。